皆さんこんにちは、みこみこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、馬淵さん今日ちょっと鼻声
になっちゃって、ね、ちょっと風邪ひいきまして、皆さんもね、うん、気をつけてほしいなと思います。すごく喋りづらい。
あ、そう、ね、苦しいですよ、
この仕事結構つらいんだよ ね、 ね、
そう、鼻が呼吸できないと、
ずるずるやってるのもね、あんまりやりすぎると ね、
ね、
皆さん不快ですからね、
雑音だからね、そう気をつけます、
うん、ラジオの場合ちょっとこう椅子を後ろにね、スライドさせて、
うん、聞こえてんだよ、どうせって言いそうなんだよ。実はアーカイブ見てなんだ、結局聞こえてんじゃねえかと思っちゃうんだよ、ね、
意外と若干違うかもしれないですけどね、まあまあまあ、でもなかなか鼻が詰まってると夜眠りにくく
なる。そうなんですよ、ちょっと呼吸しづらくて、うん、はい、睡眠が浅いかもしれない。
ね、辛いですよね。街中、電車なんかに乗っていても、うん、こうゲホゲホズルズルしてる方が結構いますね。
意外とインフルエンザももう流行ってて、そうですね、学級閉鎖になってるところとかあるみたいですね。
あ、もうですか。今年本当に年末にかけてインフルエンザ、ね、猛威を振るっていうね、話ですから、どうやってワクチンを打つ以外にこうどうやったら防げるのかななんて思って、
ね、マスクと手洗いですか ね、
ですかね、はい、リスナーの皆さんの中にもちょっと体調優れないななんていう方いらっしゃるでしょうか。ちょっと寒暖差が本当に激しくて、東京はようやく冬らしい感じの空気に、ね、なってきましたけれども、とはいえ今日の日中もちょっと一瞬暑いななんていう ね、はい、気温もありましたし、なんか何を着たらいいのか本当に難しいんですけれども、
寒いよ。僕今日熊本から帰ってきたら4度だったね、朝。なんだそれと思って、いや、阿蘇山の方なんで、どっちかというと、熊本だけど、そう寒かったっすね。
ビーコミさんがもうトレーナーを着ていらっしゃる、
これ着といてよかったです。危ないですよ、マジで。この着てなかったらやばかったっす、本当。早朝で、そう、全然話があるけど、そんなの、はい、レンタカー借りたんですよ。タイムズって自分で給油するんですよね、でなんか夜だし、もうないから給油所が、だから高速の給油所で給油したら、レギュラーが197円ぐらいで高すぎたみたいな、でかつなんか給油したらちょっと割引して440円割引されてて、これ本当申し訳ねえなと思いましたみたいな、パーク24の株主の人すいませんみたいな話なんですけど、
タイムズってあれですよね、給油したら、その方にちょっと還元される、30分、
手間賃の、そう、あと洗車とかもいろいろあったりとかするんですよね、はい、
197円はちょっと、
ちょっとびっくりした。早く207円だからな、
そうですか、突破してますか、
そう、
ね、入れないわけにいかないですね。そうですか、ね、ちょっと物価高を一番感じるというところかと思いますけれども、はい、今回はご無事にね、時間が遅れずに到着されて、
今回だって朝一帰ってきたら絶対間に合う。7時台の飛行機だぜ。
早い。
それでも遅れてたけどね。
そうですね。毎週毎週本当にビーコミさん、今日はどこからいらしたんですかみたいな感じで飛び回ってらっしゃいますけどね。はい、そうだ、先週 YouTube タイムでですかね、先週の週末にお店がもう一つオープンという話をしましたけど、
堺東にオープンしました、堺市堺区ですね、
はい、どうですか。
たくさんの方来ていただいてありがとうございます。早速万引きしてる方もいましたけどね、本当だよ、これやべえ話だよね。すげえ、オープン当日に万引きするみたいな。
それビデオに映ってる、
ビデオ、まあ
衝撃、夕
方のニュースになるやつじゃないですか。
そうだよ、だからこれもう確実に取りまくっとこうかなと思って、見えてっかなって話
ですちゃんと証拠として使えそうなん
で、いや、それ使えるでしょう、しかも毎日来ててさって話で、
本当もう夕方のニュースになるやつだね。
なる
オープンしたばかり、
提供しないと、なる提供したいですね、本当ね、本当勘弁してくださいよ。
いろいろ考えてね、こうやって授業をされているわけですから、ね、
初日から来るんかいってびっくりしたけどな、
ひどい話、
個人の時間があるからってことですね。
そう一応締めてはいるんですけど、はい、夜ね、
そうですか、
いろんな、ね、なかなかね、おもろいね、あの小売店でやるのもね、
対策方法なんかはあるんですか。
まあ、とりあえずは、ビデオで撮りますというところから、で、まあ、お声掛けはね、いるときはしたいのと思うし、はい、まあ、危ないけどね、お声掛けするのもね、
そう、
まあ、しかるべき証拠を揃えてですね、はい、しかるべきところに行くしかないかな、
はい、悪いことをしたらバレますから、
そう、
はい、
そう
ね、 ぜひ健全にお買い物を楽しんでね、いただきたいなと思いますね、はい、結構衝撃的なニュースでした。はい、さてこんな感じで今週もね、お送りしていきます。この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は4日ぶりに反落して引けました。前の日のアメリカ株式市場でナスダック総合指数が上値の重い展開だったこともあり、ここ数日東京市場でも相場の上昇を牽引していた半導体関連株が高安まちまちで指数の上値を抑えました。さらに昨日の日経平均は今年最大となる823円の上げ幅となり、幅広い銘柄に利益確定売りが出ました。ここのところの急ピッチな上昇で東京市場では日経平均株価がバブル後の最高値となる33,753円も見えてきましたが、これは夢を見ていいんでしょうか。
うん、強いですよね、
まあ、強いね。だからその一番安い時にね、まあ、もうこれダメですねっていう人が一番センスないと思うんだけど、まあ、僕らは希望捨てんかったからな、とりあえず、だし一応僕の説明としては去年とね同じことが前倒しになっていると、去年の年末と同じことが前倒しになっていると。だからやっぱりその金利がまあ上昇して、景気ないし企業業績が悪くなるんじゃないかというリスク回避がまあ一応去年の年末あったわけですけど、想定していた以上に金利が上がってしまったので、なので、リスク回避をね、もう一回しなきゃいけないんじゃないかということでですね、株式をですね、まあ、売ったという人がいたんだと思います。まあ結局、それは外れてたってことは今のその株価で証明されてるんですけど、ね、まあシンプルにまあいろんなことを話すって言うんですけど、やっぱりその、景気悪化があるんじゃないかと思ってですね、まあ入れたと。まあ結局その売ったと、いうことと、あと、もう一つはそうだね、まあ米国のその議会が、まあ下院議長が荒れたりとか、うん、まあいろんなそのごたごた債務問題もあったりとか、あとはでもじゃなくてストですね、とかまああったとかね、まあ、いろんな悪材料があったからってもあったんですけど、日本がそこまで付き合わなきゃいけなかったのかという話で、まあ一応株価は戻りましたということで、一旦はまあ馬淵さんにお返ししたいと思います。そこはまあ次のコーナーでね、お話しできればと思うんですけど、まあとりあえず重要な指標として、CPI が発表になったので、その辺含めてご説明いただけたらと思います。お願いします。
はい、アメリカの、まあ、利上げがこの先もう一段は なさそうだっていう雰囲気をもう一段こう後押しするようなあの指標の発表が続いたかなと思います。まず14日に CPI 発表されましたけれども、これ市場の予想が 3.3% だったんですが、結果は 3.2% と、でコアも 4.1 からが予想だったんですけど、結果は 4% だったので、かなり予想下回るような弱い数字が出てきたの で、
そうですね、
あの CPI 収まってきたな、
ついに、まあ、この金利ぶち上げて原油も下がってくれてみたいな、うん、まあ、そんな話ですよね。
そうですね、はい、なので、まあ、やっぱりこの追加の利上げ難しいかっていう後押しになるような数値が出てきたと、でさらには15日には PPI、まあ、B2B 間の取引に関しても、物価が落ち着いてきているということが確認できていますし、15日のこの小売売上高が前回よりもまあ悪かったということで、向こうの個人消費も少しちょっと厳しいのかなっていうね、そういうふうな、あの、まあ、なんていうか、サインが出始めてきているので、はい、ちょっともう追加の利上げ難しいねっていう感じで、米国債が緩やかに落ちてきたので、当然それは株高になるという、 まあ、それがうまくね、なんか、ま、あのマッチしているっていう相場でしたね。
は
い、
この小売売上高ちょっとうんって思うところはやっぱり、まあ、あってうん、うん、まあ、まああったんですけど、まあ、実際この 金利の低下はどっちかというと、まあ、CPI、PPI の低下、まあ、これが、うん、まあ、一番大きかったのかなっていうところですね。まあ、あれも実際どうなんですかね、やっぱりそのまあいろんなそのカードローンが延滞してますとかいう話とか、あ、うん、まあ、結構その消費にブレーキをかけるようなことがあって、まあ、中国とかでもね、うん、結構その、まあ、大企業の倒産ってあんまり、まあ、センセーショナルに話されることなくて、うん、まあ、ないんだろうけど、はい、中小企業結構景気悪いみたいですからね、はい、だから意外と消費が鈍ってて、あれ特集の日だっけの売り上げもそこまでなんか強くないって横ばいぐらいだったと思うんですか、あれってどうなんですかね、若い人がちょっと年取ったから買わなくなったのかねってことなのか、ね、
なんか、まあ、節約マインドが高まってて ね、そうそうそう、爆買いをやめるみたいな、うんうん、物事考えて消費しますっていう、ね、意見も増えてたみたいな、
まあ、物が揃ってきたっていうのもあるかもしれないですよね、そう、そうです、そういうことかもしれない、日本化じゃないある意味っていう、はいはいはい、まあまあまあまあ、そんなのもあって米国もそうならなきゃいいなというところで、そう、一応クリスマス商戦にかけてちょっと心配されてる。
そうですね。
で、だからこれ見てもう一発ね、その景気悪化じゃねえか論が出てきてですね、株価は下げてくるかもしれないところはあるんですけど、うん、そこはちょっと今回これ見て心配だったなというところなんですよね。うん、でこのね、山本さん書かれてますけど、うん、この小売売上のところでこの、生活製品以外の下振れってのはやっぱり財布の紐を締められてるってことなんですかね。
そうですね。贅沢のところは、うん、まあ、ちょっとお財布をちょっと締めるっていう感じなので、な、特に低所得者とか、はいはい、若年層のところのお財布の紐がね強まっているっていう感じですかね。
クリスマスのこの、ね、流れでいってしまうとちょっと
ね、
はい、心理的に変わってきちゃいますね。
今、
ね、
小売企業のね決算にも影響出てきますからね。
はい、
ということで日本も見ていきたいと思います。
は
い、
日本に関しては、企業の利益が、まあ、上振れして決算着地して 13% の増益になりそうだっていうふうな内容になってきてますね。でこれを受けて日経平均も 33,500円を明確に、まあ、捉えてきているので、このままいくとこの企業業績の改善を受けて年末株高が続きそうだなって、そういう雰囲気にはなってきてますと。で中身を見ていくと、まあ、もちろん自動車業界、製造業なんですけれども、プラスアルファ訪日外国人客数が戻ってきているのでインバウンドも非常に良かったとか、うん、あるいはそれに関連して鉄道大手の7割が、純利益の見通しを上方修正するという非常に、まあ、強い決算が続いていました。しかしちょっと気になるところが、GDP の結果ですね、非地区の GDP の年率がマイナスだったというところで、うん、国内もちょっと個人消費が少し値上げに耐えうるかなっていう水準まで来ているということなんで、うん、国内も二極化しているっていう状況ですかね。うんうん、なので、
はい、はい、であれですよね、値上げのニュースばかりの中、ガスとかね、うん、30品目なんか値下げって、そういうニュースも出てくるんだなと思って。
だいぶやっぱりその高い時を基本に決めてる部分があるので、うん、やっぱりそこが落ち着けばそれは値下げはするでしょうっていうのがありますよね。
これは続くんですかね、大きい企業
どうでしょうか。でも値上げする方が今は
多い
気はしますけどね。
意外と受け入れ、まあ、これを言うとなんかビーコメさんは庶民の気持ちはわからんのかもしれないけど、いや俺も庶民だし、気持ちはわかってるんだけど、うん、値上げをさ受け入れてると思うんだよ。だってさ受け入れなかったら買わないでしょ。だからそこを言わないといけないんです。値上げ をして受け入れてるっていうのはみんな買うし、実際そこの企業も、まあ、数はそんなに減ってないわけだから、売れてるわけだから、まあ、しょうがなくいいけど買ってるから受け入れられてるんでしょうっていうしか ないからね、実際、うん、
買うしかないですもんね。
そうだからその分だから、その嗜好品とかがね、そういうのに行くけどお金が減るのかなって思います。まあ、賃上げに関してはね、まあ、一応今年以上にっていうふうな、まあ、要請は出てましたけど、はい、これはでも二極化するんだろうね。やっぱりその儲かってる会社とそうじゃない会社ってまだやっぱりこの去年以上に差が開いてると思うので、うん、だからね、一番いいパターンって何なんでしょうねって言うと、やっぱり内需も良くて外需もいいと、まあよっぽどじゃない限りみんなで賃上げできると思うんですけど、うん、はい、意外となんかそうじゃないから、もうなんかこれも仕方ないから、もうやっぱりもうできるとこからしましょうみたいな言い方の方がいいんじゃないかなって思うんですよね。無理なとか無理ですから、これ、う
ん、みんな一斉はちょっとその未来は見えないですよね。なん
か見えないし、今人も不足だとか言われてますけど、結局自分たちの見てるそのコストに合わんから採用ができんとか言ってるだけなんで、もうこれはもうなんか、うん、 うん、仕方ないですよ。その人が雇えないのと一緒で給料も出せないんですよっていう話だと思うんですよね。うん、
でね、値上げに関してはもうその企業の業績も値上げ力のある企業がね、うん、やはりいいと評価されてきて、ね、せっかくそこまで来たのでこの流れで、ね、スカイラークグループの株価ですとか業績の動き次第で、うん、まあ、いろんな施策を、ね、皆さん考えられるんでしょうけれども、ちょっと飲食業界インバウンドで盛り上がっているところではありますけれども、注目しておきたいなと思っていました。はい、ということでここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、先週ちょっと怖いと言ったんですけど、私、うんうん、全然怖がらなくていい相場でした。
まあ、一応さ、まあ、下がったとしても元に戻るぐらいだろう、買いにまで行っても、うん、だそれってびっくりしてもしょうがないんじゃないかっていう、はい、ところかな。
羊マインドで、ま
あ、来てます。終わってみればよかったねっていう感じで、はいはい、平和だったなという、うん、そうですけどね。で、まあ、冒頭お話したんですけど、結局、まあ、足元の下げってやっぱりその金利高をもうちょっと織り込まなきゃいけないから織り込んだよねっていうところで、まあ、いいガス抜きになったんじゃないですか。うん、それで、まあ、日米ともに株価を救ったのは業績ですよと。だからもうシナリオ何も変わってなかったよね。僕の本当に言った通りで申し訳ないって、逆に当たりすぎて謝ってるんだけど、そうだから、まあ、実際ね、その金利が上がったから一旦そのマクロ面と不安がその株価を押し下げるけど、普通に考えて業績いいからっていう話をまあしてですね、まあ、その通りになってるから、まあ、別に、うん、いいんじゃない、なんか本当に綺麗に決まったなというところでございまして、で、その業績どんぐらいいいんですかって話ですけど、日本はどうだったのかというと、まあ、まだ全部自分で集計してないんですけど、 EPS の動きだけ見ると、だいたい決算が始まるのが、まあ、10月の20日とか23日ぐらいからなんで、その時の EPS が2090円ですと、いうことで、終わってみたら、11月15日がですね、2257円でしたと、いうことになりますので、矢田さん、これ何円上がってるんですか。
ちょっと待って、油断してしまって、ごめんなさい。
いや、いいよ、70円ぐらいかな。170円ぐらい上がってるんですよね。はい、ということは、EPS が、日経金が、33,519 円なので、170円ぐらい、60円ぐらい上がると何パー切り上がったんですかっていう話で、うん、
それは分かりません。
すいません。いや、だから335円で、まあ、1パーなんで約、うん、まあ、今の株価だったね。だからまあそれが大体、ああ、ちょっと、俺もおかしかったよ、それ。俺もおかしいね。話してると意外とむずいから聞いただけど、まあまあいいや、まあいいや。だから、EPS の切り上がったパーセンテージ。だから、まあだから、22円ぐらいで 1% 切り上がるわけですよ。で、170は22ぐらいなんですよ。はい。160は22か、ごめん。170は20だ。今ね、新井さんがね、スマホで計算してるから、あえて何回もね、ずらしたんでね、数字。めっちゃ困ってた。
7.72 ぐらいです。
だから、ね、まあ、7、8%、はい、だから、めっちゃオレンジ悪すぎるな。今さ、新井さんが計算しててさ、160はできて、170
で、あと170、
5回ぐらいや
りました。
最悪や。
ちょっと、振り回されました。
わざと振り回してみたんですけど、そう。7、8% ね、はい、業績切り上がったわけですよ。もうこれ素晴らしいことじゃないですか。うん、まあ、そのうちに、まあ、トヨタもね、当然、あったんですけど、うん、まあ、そんなことが、まあ、ありまして、まあ、よかったね、時計さんね、うん。だから、やっぱり決算が救ったんですよ。うん、で、まあ、これを大体1期の上昇率と合わせて 10% ぐらい、切り上がりましたということで、僕が、去年の今ぐらいから、まあ、来年は 10% 増はいくでしょう、少なくともと、うん、いう話がもうとりあえずもう正解になったと、うん、3、4で下方修正しない限り正解だろうと、いうことになってますので、まあ、もう業績のとロジックも全読み、全あたりで、本当に、いいフィナーレかなと思いますけど、ね、うん、終わるんかい。
まだ
時間。いやいや、終わらない。もうここで終わるとかっこいいなと思ったんだけど。
終わりたいところではあります
けど。当て続けるプレッシャーもあるし、やっぱ当たる時期もあるんですよ、これ、そう。
やっぱコメントもね、めこみさん当てすぎとありますけど。
まあ、ありがとうございます。だからまあ、このね、見通し、意外とさ、話すときも、まあ僕もどんな評論家に乗ろうかなと思って、 ってたんですけど、うん、まあその一個一個ねその事象を説明して上だ下だって言っても結局はなんか投資家も自分がこっちの方向だなと思った人はそれを同意するけどそうじゃない人は同意しないじゃないですか、うん、だからまあ動く要素と、まあ、シナリオを話すっていうのが一番うん、いいんじゃないかなと思ってそれをまあずっとやってるんですけど、うん、今年が一番当たったな、
ね、
と思う。
難しいね相場でしたけど ね
やっぱりまあ下をピシッとここだろうっていうのを決めることによってみんなも自信持って買えるし、うんまあ、CFD は特にそういう種目なんでね、うんうん、だから良かったなとは思ってますね、うんはい、で、そうそうそれで何が言いたいかというと米国の決算もですね、見ていきたいなと思ってまして、私のですね、資料はですね、6ページですね、はい、でこれがもうほぼ米国の、決算のですね、まあ、これ、3月決算じゃなくてあの12月決算ないものもあるので、まあ、ここでほぼフィックスなんですけど、92% の企業が業績を発表しまして81% の企業予想を上回ってます。これ8割ってかなりいいんですね。だいたい7割でもいいと言われているので、やっぱりその予想より、業績が良かったということです。で、実際このどのぐらい良かったかを前年同期でいつも見てるんですけど、こちらが 4.1% の増だと、いうことになっています。で、これは、まあ、YouTube 画面見れる方は見ていただきたいんですけど、この、前々週から 2.7、3.7、4.1 ということで、まあ、決算を発表するごとに、この、まあ、結果が切り上がってきているということで、やっぱり予想より相当良かったよね、ということですね。それで、2級決算終了時は 0.3% のプラスだったんで、相当その頃より良かったと、いうことです。なので、うんまあ、米国はやはり、こんだけ金利が高くてもね、業績はすごくいいんですよと、いうことなんでやっぱり売ってる場合じゃねえなという話で、まあまたね、そのマクロをやばい米国株終わってるあのもうアメリカ終了の下積み税はですね、また損をすることになってしまったと、いうことです。で来年じゃあどうするのというのをみんなもうちょっとね、そわそわしてて、僕もいち早く、まゆちゃん10月ぐらいですからね、めちゃめちゃそのいろんなところからこの、なんだっけ、アンケート埋めてくださいとか来るじゃないですか。うんはい、まあ、あれもまあ一段落して、まあ書いたんですけど、うん、まあそういう時期だなと思ってるんで、まあ来年の話をすると、ね、意外と今年は日本一択で正解だったんですよ。
うん。うん
でこれも、ずっとこの番組の中で何度もお話してるんですけど、まあ僕の6ページの資料のところに今年はだから 0.6% 増って書いて、うん、もうこれプラマイゼロぐらい1からプラマイゼロうろうろしているところで米国の今年の増益はほぼないですよと。まあでもあんだけ金利上がって頑張ってるねということですが、日本に関しては、まあ、去年にはこれが 10% 増、まあ、最低でもいくだろうという話をまあしていたんで、日本アメリカを買うより日本買った方が全然いいじゃんと、まあ、年と年度でちょっとずれてますけど、まあ、そこずれ、まあ、あんまり気にするところじゃないんで、まあ、日本の方が業績がいいから日本買いましょうということで早い段階でこれに気づいた投資家が3万円の上買ってきたんですよ、
うんうん、
でそれで業績が 10% ぐらい伸びてるんで、だから一応今年の増益分 10% 足元ぐらいのものはもうすでに株価に織り込んでるんですね。うんで、この後、まあ、来年を含めて、来年どうだ、あと1年3ヶ月、あとはごめんなさい、1年1ヶ月半ぐらいか、うん、の、まあ、業績っていうのは、多分、情報修正も、まあ、これからまだあるだろうし、来期の分の伸びもあるだろうしって考えると、まあ、最低でも 10% ですよ。うん、あとだって今年で 10% 伸びちゃうかもしれないけどね、まあ最低でもあと 10% あると思うんで、その、株価への織り込みというのは、そろそろかな、まあ年末からはやっていいと思います。年明けてからなんですけど、今年はもうちょっと早いので、まあ日本がまだ伸びると思う投資家がいるんであればですね、買うでしょう、日本株を。だから、意外とこの 33,500円というのはトップでしたと、この前のね。まあ、頂点でしたと、こういうことになってるんですけど、これは、来期の業績を織り込むですね、フェーズにありますので、抜けてもおかしくないですよ、というところで、まだこれ早いよと、来年になってから抜けんだと、いう方なのか、皆さん見方ね。で、決算も良かったからって、その熱狂冷めやられるまで、ここでぶち抜いていくぞって、買うのかというのは、結構悩むよね、ここはね。僕も悩んでんだよ、どっちの話しようかなって、話すまで悩んでんだけど、これ難しいよね。ここまでてっから、なんかここ逃げてえな、うやむやにして、なんかまだずっと当たってるでしょって言いたいんだよね。いや、そのぐらいどうなるか分かる。そう、人間らしいんですよ。
まだ分かんないですよ。
そう、分かんないんで、分かんないときは僕分かんないって言うんだけど、 まあ今の話だと来年織り込むんであればここ買ってってもいいとは思うし、不安要素っていうのは意外と少ないとは思ってます、
ね、うん、気持ちで言うと何割何割ですか。
これも難しいんだよね。だから事象がこれこれこれでこの試合だったらこっちってなんか難しくて、非常に難しいです。でただし、この CFD を、まあ、この番組で僕が宣言しているようにコピーしている方はですね、うん、3万1000円で買ってるんだけど売ってもいいんだよ別にここは、
う
ん、
あ、そうですね、
リグってもいいんですよ、うん、でもうあの正月カニでも食っときゃいいんですよこれね、はい、もうカニもいくらも多分買えると思うんですよ、うん、これだって1枚でもな、うん、だからそっちに行くのか、これめちゃめちゃ悩むとこなんだよねこれね、だからどうするかな。あとでもただ来年日本はまたこのにわかの第 何期か分かんないけど投資ブームも来るんだろう多分、
あの、
ね、新ニーサの積み立て税とかイデコやとか言ってまた新しい人が出てきて、そのテレビで真淵さんを見てこの番組を聞く人いるでしょ。で、あとでアーカイブを見て多分ここにたどり着く人もいると思うんですけど、まあ、そういう人たちも来るので意外といいかもしれない。その人たちが米国株を、まあ、他の YouTube 見てね、やっぱ米国株オルカン一択やとかいう人がいればまだ円安が進むかもしんねえしな、日本人の会でね。
そうです、
ね、だからそういう時代が来るかもしれないし、と考えると意外と、まあ、需給面からも日本株個人が支えるかもしんねえと考えると、いや意外とこれまだ強いかもなって気はするんですよ。でもう時間が来たんでまとめなきゃいけないんだけど、まあでも結論は本当はこれ持ってたいって言いたいね。だって3万1000円で買ってる人が いるわけだから、別にホールドしてもいいじゃん、ここ1000円下がってもいいやと思ってホールドしとけしとけ、っていうことになります、
半分戦法はありですか。
半分戦法はありですね、はい、半分戦法ありですよ、半分戦法でもいいよ、
ここで十分取れて、3万1000円から取れているから半分売って、でもう半分はキープと。
そうで半分にしちゃうと多分これ値幅がね、あと僕の感覚で申し訳ないんだけど12月の半ばぐらいまで意外と、なんか11月中かな、まあ、意外と値幅が狭い気がするんだよね。だから半分落としたら買い直せないかもしれない。なんか意外と落ちないし、
ま、た
そう上がらないしっていうのもあるし、だからスルッと上がるか、まあ、あんまり落ちないからどっちかと思うんですよ。暴落あんまないと思ってるんで、そう考えると意外と半分落としも、まあ、考えてやった方がいいなと思うし、まあ放置かな、とりあえず下で買った人は放置して、3万5000円年末相場行けというのを見たいな、はい、見ようぜということ
でしょう。今持っていない人は、もうすでに売ってしまった方もいると思うんですけど、
その人たちはもうしょうがない、ここで買うのはむっちゃ難しいと思うんで、まあでも僕は一応これはもうその宣言してやってるんで、それに乗っかった人向ける説明に本当はしたいんだよね、
はい、まあ、取れている方はそこまでで、ね、十分も取れているということで、そう、
今年一旦閉じで、まあ、1回だけそのショートの部分の、取り逃したとかあるけど、まあ、それ以外の当たってるのは自分の自信だから、はい、もうそれはもういいかなと思ってます、はいはい、
十分だということで、あまり、ね、深追いしすぎない方がいいみたいなお話もありましたからね、はいはい、そのあたりも参考にしていただければと思います、はい、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら、岡三オンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金、原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第53号、岡三証券株式会社。
口真理子の10分で教えてベンチャー社長。このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ゼロエデュケーション&アーツ代表取締役内藤健二さんにスタジオにお越しいただいています。それではここからは馬淵さん、よろしくお願いします。
はい、内藤さんよろしくお願いします。内藤さん1年前にお電話でご出演いただいて、今日はご進捗などを伺っていきたいと思います。でホリエモン主催の10代起業家を育てるという話題のね、ゼロ高等学院ゼロ高を運営されていますけれども、これどういう学校なんでしょうか。
最近分かりやすいキャッチコピーを設けまして、はい、日本一起業家を輩出する高校という形で運営させてもらっています。
高校生の方が起業される。
そうですね、高校在学中に起業を経験した方がリスクマネージメントやチャレンジすることが可能でしょうというところで設定しています。
面白いですね、そこいいですね。
僕もなんか35になって起業しましたけど、これ若い時からできてるといいなと思って。も僕らの頃って起業すると、まあ、SFC ができてちょっとぐらいだったんで、 あそこにいる人は意外と起業したイメージあるんですけど、俺も行きたかったなと思ったりとか、
ね、あんなのね、高校生の時から、ね、ビジネス感覚を持てたら絶対楽しいですよね。
絶対面白いですよね。
ゼロコーって、まあ、いろいろその堀江さんから直接フィードバック受けられたりとか、いろんなメリットがあるんですか。
そうですね、その堀江さんの YouTube チャンネルにも上がっているんですけど、堀江さんに自分の自身のビジネスプランを提案したりとか、先月で言うと高尾山でワンデーキャンプってイベントをして、で中学3年生も参加してもらって、で中学3年生がそのアクティビティを通じて高尾山でどんなアップデートができるんでしょうかっていうプレゼンをした後に、じゃあゼロ構成だったらどうでしょうっていうのをやって、もうゼロ構成は結構かましていて、で堀江さんがなんかほら見ろみたいな感じで、
面白い、
おもろいなそれ。
じゃ実際に起業するところまでやってみて、起業した後も伴走されるんですか。
そうですね、今のところそのやっぱりその日本人が起業っていうと、法人登記をするとか、その100人以上の社員を抱えるとかってイメージを持たれるんですけど、まあ極端な話、メルカリで物を買って売っても起業、
なるほどね、確かに
ですし、おばあちゃんのなんか肩叩きをしても起業っていう概念でいうと、そのまず一回自分でやってみて、まあ、いろんな経験をしていて、そこからさらに事業化するしないとか、法人登記するしないっていうのを経験している場所って形ですね。
なるほどね、はい、だからこれまでの義務教育だったら詰め込んで答えを探すっていうのが一般的ですけど、そうじゃ自分で考えてやってみるっていう、それをまずやっていただくってことですよね。
そうですね、で、まあ、大学もそうなんですけど、そのアントプレナーシップの精神を学ぶとか、起業を学ぶとかって結構体系的にされる方々が多いんですけども、実際のその事業ってそんなものじゃないから、まずそのやってみて、その行動した結果から学ぼうっていうふうに言ってるんですよ。で堀江さんもそのなんか私には自信がありませんとか、うまくいくか分かりませんって、やってもないのに意味がないでしょって言ってて、やんないと自信がつかないよねっていうふうな話をしてて、ずっと我々そればっかり言ってます、
めちゃくちゃいい機会ですね。
まず行動ですね、
これゼロ校に行くとちゃんとこう高校卒業の資格も得られる、
ね、そうですね、教育提携していて、神奈川県の鹿島山北高校という高校と提携しているので、3年間で高校卒業資格を取りながらチャレンジするっていう形です。
それも大学に行かれる方とかも いらっしゃるんですか。
そうですね、今卒業の割合でいうと3割ぐらい大学進学してますね。
じゃあもう残り7割もう起業しちゃうんですか。
それでいうと専門学校行ったりとか、世界を旅しに行きますとか、寿司職人になりますって言ってて、は
い、
この前今何やってるのって聞いたら、宇宙開発してました、
面白いですね、
すごい大転換、
全く意味が分からない、
ね、でも全く違う世界観ですよ ね、これまで私たちが受けてきた教育とはね、でもすごい重要なこれ要素になってきますよね、で以前ご出演いただいてから1年ぐらい経ちましたけれども、まあ、いろんな進捗あったかと思いますが、はい、どんなことございましたか。
そうですね、事業計画でいうと2025年3月までに起業家10人ぐらい出たらいいよねっていう設計したんですけど、去年の3月に10名出たんです。
達成して、
で今年も多分30人ぐらい、まあ、大なり小なりありますけど、 やっていて、やっぱそのカリキュラムベースというよりかは本人をやりたいベースにすることによって、うん、じゃあ3ヶ月以内に何ができるんだっけみたいな形にすると結構動く子が多いですね。
素晴らしいですね。
なんかすごくこう有能な生徒さんが揃っているのかなという印象なんですけれども、うん、どんな方が入学をされているんですか？
そうですね、それでいうと説明会とかで、私はやりたいことがないんですけど大丈夫ですかとか、私は自信がないんですけどっていう子がほとんどです。
それでもいいんですね。
やりたいって感じではないんですね、うん、
だから逆にやりたいって思ったものをずっとやるんだったらゼロ校じゃなくてもいいんじゃないかなって思うんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
でやってみた結果ちょっと違うかも合ってるかもっていう繰り返しが意味があると我々思っているので、むしろやることが分からないとか自信がないっていうこの方がなんか我々としては価値を提供できるかなって思って、
イメージと逆でした、
ねえ、はい、ねえ、こうまあ、しっかりなくてもチャレンジできる土壌があるってことですね、この学校には ね、
そう
です
ね、サポートバックアップしてくれて、そして仲間もいるから、ね、こういろんなものに興味を持ってっていう土壌があるんですね。
なので我々も結構いろいろやってきた結果、その挑戦しろとかやってみようって若者に結構みんな言うじゃないですか、でもやらないのは何なんだろうなって思った時に、やっぱ安全かどうかってすごく大事だなって思って、要はそのチャレンジした時にバカにされないとか、手を挙げてもなんか、バカにされないとか、まあ、バカにされないとか、あと失敗してもそんなに OK がしないとか、そこら辺のなんかその
タイプだ
補助輪をどういうふうに設計するのかの方が大事だと思って、補助輪で焦げればある程度走れるんですよ、人間っていうのは。この一番最初のステップをどういうふうに丁寧に作るのかっていうのが結構大事だな。
補助輪なんですね。
いやそうだって、それはさ、まあ、そうじゃん、最初にやる人はみんな補助輪ついてるわけで、うん、いきなりチャリ乗れないからさ、
うんですね、起業家の方もそういうふうにね、うん、育まれていくと大きく羽ばたけるかもしれないということで、まあ、先ほど堀江さんのお名前ありましたけれども、かなり強力なバックアップかと思うんですけれども、ね、うん、他にはどんなメンバーの方がいらっしゃるんでしょうか？
それも分かりやすい例でいうと、元マイクロソフトの日本社長の成毛さんとか、坪田塾の坪田先生とか、まあ、コルクの曽田島さんとか、まあ、そうそうたるメンバーがバックアップしてくれてはいます。
いやすごいですね、はい、皆様が協力してくださるって、やっぱり御社の理念とかやりたいことにすごく共感されてるっていうことです
ね。そうですね。あともうちょっと具体的な話で言うと、コーヒーを作ろうっていう話を今進めてて。
コーヒー、
はい、豆を作るんですか？
豆をブレンドしてフレーバー作ってパッケージを設定して売ろうっていうのとか、お米作ろうとか、なんかいろんなその一次産業とか三次産業とかをゼロ校内のカリキュラムでやろうっていうふうに。
あ、そうなんですね、
はい、でもこれもその最初からコーヒーを我々が作るではなく、そのカフェを経営したいって女の子がいて、じゃあどこができるんだっけっていうところから始まってきて、で多分今6人ぐらいいるんですよ、カフェ部っていうんですけど、その部活動として経営をするみたいな
感じで。面白い。
でも今お名前がね上がった方々ってめちゃくちゃ忙しい方々が、
ね、
やはりここにしっかりとリソース割かれて協力されていると、やっぱりその教育に対する思い皆さん強いんですかね、
うん、やっぱりある程度行くとみんな最終的に教育にたどり着くっていうふうにおっしゃってますね。
素晴らしいな。実際今そのコーヒーを作ってみるっていうお話ありましたが、具体的にどんな内容を学ばれるんでしょうか？
だから結局それで言うと、ブランディング、マーケティング、プレゼンテーション、あと挨拶とか、
社会人的なものですね、
はい、だからめちゃくちゃ分かりやすい例で言うと、5人は最初に揃ってて本当は6人で集まったんですけど、ですいません遅れましたって言って遅れてきた後で、なんか足組んじゃったりとかしてると、もうその時点でお前何やって
んの、
いやいいねそれ、2000年ぐらいの IT 社長とかそういうの普通だったイメージなんですけど、もう堀江さんがどうか分かんないですけど、それは、はい、いいですねそういうの、
社会人の素養も、
はい、そうですね、その関係していただいてる方にもそういうのがあるっていう前提で関わっていただいてるんで、あ、それは良くないよねっていうふうにフィードバックいただいたりとか。
なるほど、
面白いですね。
うん、いいな。ね、なんか必要なことを教えてもらえる、
ね、
そんな感じがします。
生きていく力っていうんですかね。
そうですね。我々としてはだいぶヒリヒリしますけどね、その現場にいると、こいつ足組んでるなみたいな。
何教えてんのよ。
そうそうそう。
企業ちゃんです。本当に今素晴らしい事業かと思うんですが、坂本さんいかがですか？
いやめちゃめちゃ面白いです ね、 ね、僕もなんかうち3人いるから1人ぐらい行かせたいなと思いますけど、親が起業してるから来ましたとかいうのはあんまりいないです
ね。それで言うと、はい、ちゃんと数えてはいないんですけど、3分の1ぐらいやっぱ実業家の方とか経営者の方が多いですね。
なるほど、まあ、そこはでもなんとなくいいですね、入れてみたいね。
ね そうなると、うん、あの、はい、まあ、収益っていうかね、
うん、そうです、マネタイズですよね、はい、学費とかいろいろ教えてください。
そうですね、今だとその、うん、一般的な私立の高校生の学費、同じ学費で設定します、大体300万円ぐらいです。
あとはね、その熱い思いがすごい伝わってくるんですけど、はい、何かこの創業されるきっかけってあったんですか？
もともと私はその IT の畑にいて、はい、で、まあ、子供が生まれたりとかして、その子供が環境とか状況でその自分の可能性を諦めたりとか、うん、選択やめたりとかするっていうのが、うん、そのシステム的に間違ってるんじゃないかなって思ってて、でそれをどうにかしたいなっていう思いがずっとあって、で堀江さんとこういうことをやるよっていうふうに私の知り合いの方が言ってて、うん、でなんかお前やりたいそうだよねって言われて、じゃあちょっとやってみますっていう形で始めたって感じですね。
これあれですか、進学校というかその転入してくる方もいるんですか、カリキュラムさん。
そうですね、
それって意外とうまく回るもんなんです、途中から入ってきても。
うん、新入生の方がふわっと入ってくるんですけど、うん、転入生はもうやりたいって入ってくるんで、
なるほど、意識が高いと、
結構ギアが違う状態で入ってくるんで、はーはーはー、そっちの方がやりやすかったりします。
めっちゃ面白い、ありがとうございます。
で今後なんですけれども、学生さんの獲得目標というのはどのくらいです
か？そうですね、今81人で、まあ、分かりやすく100人は目指そうねという話はしてます。で、まあ、在校生数もそうですけど、やっぱ起業者数を目指していきたいなと思っています。
どのくらいの起業者、
まあ、できれば、ね、全員起業してくれると面白いですよね。
これ起業した後も一応伴走っていうイメージなんですか？
そうですね、続ける、本人が続けたいっていう意思があれば、もちろんネットワークつなげたりとか、ビジネスサポートしたりとかしますし。
いや、これ高校生で起業してビジネスを継続させるって、なんかその固定概念からするとね、想像がつかない世界観なんですが、うん、そういう世界になってきてるんですね。
まあ、早い、だ結局その大学で起業しますみたいな子は結構増えてきてると思ってて、うんうん、それの先って形ですよね。多分3年5年するともうちょっと増えるんじゃないかなと思いますけど、
すごい世界に入ってきて、
大きな学罰になっていくんじゃないですか。
いやいや、これはいいよ。僕高校の頃転売ぐらいしかしてなかったさ。
すごいですね。
韓国でスニーカー買いに行って売ってましたから、
事業家ですね。
事業家ですからね。
じゃあ最後に今後の、まあ、事業展開教えていただけますか？
そうですね、やっぱりどうしてもそのアンテナの高い保護者の方が来てくれるんですけど、さっきお話しした通り、なんかちょっとここじゃないなとか、なんか大人の言ってること納得できないなっていう、なんかちょっとなんか頑張りたいとか、なんか大人のにかましたいっていう子は、ぜひゼロコンの説明会に来てもらって、あ、自分の考えって間違ってないんだとか、チャレンジしていいんだっていうことをちょっと一緒にチャレンジできればなと思ってます。
ね、え、私も自分がもし子供がいたら絶対生かしたいってめちゃくちゃ今思いました。
いや、いいっすね、
素晴らしいですね、
しかも最初にやりたいことが明確じゃなくていいというところ で、
いいで、ね、
かなり、
ね、あの柔軟で、
はい、心のハードルが低くなるな。
音楽の専門学校で一緒にバンドやろうぜみたいな感じでやろうぜとかありそうですよね。
ということで、今後起業された皆さんの、ね、うん、ご活躍も含めてまた進捗を、ね、教えていただきたいなと、ね、
連れてきます。
ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。
今後とても楽しみにしております、うん、ということで、ここまで内藤さん、素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。いや、ちょっと意識高くなりたくなります
ね。世界観が変わりましたね。見てる視野が
おもろいね。本当こういう高校があったら行きたいですね。
い
や、全然違う将来が、未来が待っていたかも、
ね、そうでしょうね。
おもろいからね、企業は本当にやってることも、毎日が楽しいし、これをだから、だって俺35からやってたわけで、本格的にやったら40からだから、これ15、6からやれんだぜ。やばいよね、これは。
すご
ごいな。しかも豪華な講師陣の皆さんの生の声を、
贅沢すぎる
ね。すごいよね。だからでも今、まあ、スケールでかい話をするから、スケールでかいのやるのが当たり前でしょうみたいな多分形でも、まあ、カフェはちょっとあれですけど、うん、だからそれがやっぱいいと思うんですよ、うんうん、やっぱりその若い、僕もなんかそのちっちゃく失敗したくねえなとか、まあ、この年になってやるから、まあ、失敗せずに積み重ねる、まあ、何かなって選択肢狭いところからやってるんだけど、いやゆっくりね考えても海外行く人もいいかもしれないですけど、いやいいなそれで、
贅沢ですよね、
本当贅沢だよね。まあ親に、ね、立ってもらえば全然そこはいいんですけど、金銭的にも含めてね、いやでもいいなそれ、
今の若者たち羨ましいなという
のを、羨ましい、本当羨ましい。だってもうインターネットがあるだけでも全然違う、それが、まあ、あとは、まあ、インフラもそうだよね、うん、Wi-Fi がこんだけ、まあ、うん、使えるのもそうだし、全然違うから。でもその分だからな、ハードルも上がってるのかもしれないけどね。
そうでもね、チャンスが ね、すごい近くにあるなって感じですよね。
ね、はい、面白いです。リスナーの皆さんももしかしたらね、お子さんいらっしゃる方は進学先として、ね、はい、検討してみてもいいのかもしれません、うん、ここでの起業家の皆さんのね、今後にも要注目ということで応援していただきたいと思います、うん。さあそれでは、いや盛り上がりますね、コメント欄も盛り上がっております、うん、あ、 B コミさんも講師として最適じゃ
ん。いや僕なんかでも仕事がちっちゃいからダメだこれは、あんまりこういうのはもう若いのにやるもんじゃない、
ね、いろんな事業でもされてますから、ね、
いやいや本当にちっちゃいから、あの、うん、本当に損しないようにやってるようなやつだから、
一番素晴らしい、
損しないという能力、
いや絶対スケールする方がいいんだから、上場する会社に成長しないともう市場が退場するべきだからぐらいのもんですから、全然ね、これは本当ダメな企業の例だと思ってる
は。でもね、あの高校生の時にそのスケール感も大小含めていろんな世界を見ておくってことが大事ですよね。絶対、絶対、うん、はい、いや、いろんなチャンスがあるなと羨ましく感じております。
いや羨ましいな、
はい、ではですね、ここのコーナーでは、銘柄選別のポイントや注目セクターについてお二人にお話しいただきます、うん、では坂本さんから。
はい、僕はそうね、最近のまあ事象とか株価の動きとか見ながら、意外とテーマって転がってるなっていう話とか、うん、まあ、したいなって、まあ、皆さんも、ね、よく街歩きとかいろいろすると思うんですけど、そういうのとか最近の話題の話からね、銘柄を見つけてくるっていうのは意外といいかなと思って、そういう話しようかなと思ってます。
馬淵、はい、さんは。
はい、私は e スポーツが今改めて国際的に注目を浴びているので、それの関連の企業になります、
はい、というわけで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくりカブカブ。この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日この後の YouTube タイムでいろいろと触れていきたいと思います。たくさんのコメントを今日もありがとうございました。さあ、ということで今日この後、関東だけですかね、なんか大雨が降る夜中から、
か、
はい、明日の15時くらいまで雨が降るという予報ですので、 お帰り遅い皆さんはぜひ足元お気をつけください。はい、はい、明日の お出かけ時も傘をお忘れなく、うん、さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また再来週、来週はお休みです。はい、お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。